メッセージは、聖書にごめんなさいという言葉がない理由と題しまして、旧約聖書イザヤ書59章です。まずはじめに11節12節をお読みいたします。私たちは皆熊のように吠え、鳩のようにうめきにうめく。公義を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むがそれは私たちから遠く離れている。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。アーメン。今日の御言葉から、自分の罪を認め、その罪から1ミリでも離れるものとして主が選ばせてくださる祝福の道を豊かに歩む私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい、私たちの主の御名を褒めたたえます。ハレルヤ。ハレルは高める、でヤーはヤーウェ ですから、主を高める、で私たちよりも主の方が上です、自分たちは下です。これが、ね、主を褒めたてれるハレルヤの、ね、その意味ですね。今日もこの御言葉なる主を私たちより上に上げて、そして私たちはこの御言葉の下に服して御言葉に従うものとなりたいと思います。それでは一言お祈りします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。御言葉なる主よ、今我らに臨んでください。我らのうちに入ってきてください。我らの耳を開き、心を開いて、今あなたを受け入れる体制を整えさせてください。語る下岩の唇を開き、今御霊が主教会に語ると告げられる言葉を語り、そして我らともども聞き尽くし、それに従う我ら一同でありますように、主をどうぞこれからを支配し導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アメン。今日の、メッセージの題名を、聞いてちょっとびっくりされた方もいるかもしれないんですけども、そう、聖書には、ごめんなさいという言葉ないんですね。この日本人にとって、とても大事な言葉がね、なんでないのか。そして、私たちはいかにしたら、ね、主に対して正しい、謝罪をすることができて、そして、ね、主にとどめられてしまっているものが、ね、祝福、幸い、それがいかにしたら再び流れてくるのかを、今日はですね、このイザヤの59章から学びたいと思います。
最も重要な箇所なんですね。今まで私たちは通り過ぎの雨のようにスッと通ってしまった箇所でした。ここの箇所がもしかしたら皆さんにとって今まで初めての言葉かもしれない。もしかしたら世界で初めて言ってるかもしれないというくらい、私も聞いたことはないんですよ。ごめんなさいって言っとけばいいものだと思ってました。でよく考えたら、すごい都合よい言葉、それを今までもう用いてきたなと思いますね。皆さん聖書に書いてあるんですよ。目には目を、歯には歯を。なのに目をついたくせしてごめんなさいで済む。殴ったくせしてごめんなさいで済む。違うでしょ。人間でもこれは納得いかないことでしょ。人間の間でも納得できないことを私たちは都合よく今までやってきたんですよ。 ごめんなさいというこの一言で全てを片付けようと。今日いかに間違えてきたか、だから私たちは今までこうだったんだということが御言葉を通してはっきりと示されます。そして今日私たち一人一人が今まで間違えていたその全てのことを主にあって改めてまだ再出発する今日でありたいと思います。
アメン。
アメン。
このイザヤ書の59章のところで、その司会者に朗読していただいたところ、ね、私たちは鳩のようにうめく、ね、熊のように吠える、抗議を待ち望むけどそれはない、ね、ただただ、ね、闇しかない、救い望んでるんだけども全然救いが来ないって、祈っても祈っても全然何か答えがないような、そういう状況、もしかしたらないでしょうかね。
今まではいっぱいありましたよ。熊のようにね、うえーって人がね、キチガイって言わないんだったらね、もう思い切りね、わーって叫びたい。なんでこうなのって。それで人知れずに、どうせ私が泣いたって誰も分かってはくれない、ね、それ人知れずにね、泣いていた私ってこともなくあるでしょ。鳩の鳴き声を聞いたことあります？ないですか皆さん。あのね、山に行けばね、たまに聞けるかもしれない。すっごい悲しげなんですよ。悲しげに鳴くんですよ。だからこのね、人知れずこう押し込んで悲しげに隠れて泣いている、そのような様が私たちの人生にはたくさんあったはずなんです。そして納得できないこと、それがただただもう起きて起きて起きて、そして忍耐して耐えてということなんだけど、そのうちもう堪忍袋は切れた、切れたところで何にもならない。だからただもううわー、熊のように叫んだこともあるでしょう。でもこれらのことが全部ね、残念ながら無駄だったっていうことなんですよ。無駄。泣くのも叫ぶのも法則がある。泣くのも叫ぶのも法則がある。法則界の泣くこと叫ぶこと、それは皆さんと私が、ね、ピットンドラク一杯分を、ね、叫んで涙を泣いても流しても集めても主の瓶には一滴も入らない。法則にのっとって泣いた一筋の涙の一粒、この一粒が主の瓶に入るんですよ。その主の瓶に入った涙だけがイエス様が覚えてくださる涙なんですよ。
このイザヤ書のちょうど59章の前で、ちょっと、もうちょっとマクロ的に見ると、ね、イザヤ書、57章からですね、ずっと何かその内容が、ね、主の側からの叱責、ね、人の側に、ね、罪があるよ、ね、そういう指摘と叱責が、まあ57章からこの59章の、ね、中盤あたりまで、ね、記されているんですけども、で59章の後半からですね、60章、61章、62章と、ね、祝福のメッセージが続くんですね。でよく、聞いたことあるでしょう。起きよ、光を放て、ね、あなたの光が輝きでれって、ね、60章そこから始まりますね。また、ね、61章は、ね、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え、ね、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、ね、ここも有名な箇所で、ね、62章も、ね、本当に有名ですけども、祝福のメッセージとしてこの、ね、祝福の前に叱責があり、また、ね、罪の咎めがある。ところがこの59章の中盤を境にしてですね、イザヤ書のその後半メッセージは祝福のメッセージに入っていく。でその、ね、呪いから叱責から 称賛、祝福、これに切り替わるためのターニングポイントのその鍵がですね、この要するに59章にあるわけですね。でまず59章の中を詳細にちょっと解析していきたいんですけども、まず59章1節から3節の主語に注目しますと、主語、主語はあなた方が主語になっています。あなた方のトガがあなた方の神との間の仕切りとなって、あなた方の罪をが御顔を隠されて、あなた方の手が血で汚れて、もうあなた方が主語となっております。ですからここにおいてまずですね、なんで叱責が続くのか、なんで、追及、取り調べがずっと続いているかのような、気がするのか、それはあなた方の、握りしめたまんまの罪が、そうさせているんだよ、ということがここでわかります。
罪を犯しているものの罪に対しても正当性を持っているんですよ、人間というのは。相手が殴ったから私も殴っただけだよって、私も奪われたから私も奪い返しただけだ、騙されたので私も騙しました、必ず罪というのを一人では犯すことではなくて、罪には相手がいて、そして共謀してるんですよ。だから人間が犯した罪というのは必ずね、言い訳がある。自分が犯した罪に対して正当性、それをね、必ず持とうとしてるんです。なぜか分かりますか？自分が本当にね、罪を犯していないと思っているならば、自分が犯したことに対して正当性なんかもう持とうとはしないはずなんですよ。なのに自分がやったことに対してね、こんなことバレた時には必ずこう言おうというね、そういうね、段取りをしていること自体がもう罪を犯しているという証拠なんです。罪を犯しているこの人間、この人間に対して自分が罪を犯した、それなのに罪を犯したことに対してのね、心の痛みもなく、罪という認識もなく、言い訳によって自分を奮い立たせて、そして自分は大丈夫だと、そう言い聞かしている、この愚かな者に対して、主が言っているんですね。今苦しんでいるんでしょって、あなたは。今、とってもいいんでしょって。今、どうにもならないんでしょって。どうしようもない、その状況の中にいるんでしょ。なのに、あなたは、助けられていない。助けられていない、その、理由は、私の手が短いからか、私の耳が、太くなったから、だからあなたが言ってる言葉を聞けないから、助けられていないのか、じゃないよって。救いの手も短くもなっておらず、力も減っておらず、耳も全然遠くなっていない。でも、あなたと私の間に罪という仕切りができてしまい、そして私はあなたを助けられていないの。罪の現状を知らずに苦しんで熊のように叫んでいる人に、主が一番最初に差し出したこの恵みがこれなんですよ。
で1節から3節の主語が、あなた方、主はあなた方がって言ってますけども、で続いて4節から8節、ここ主語が切り替わってですね、ここ彼らになるんですね。でこの彼らは一体どういうものか、この4節から8節見ますと本当にとんでもない人たちです。で彼らは悪魔の申し子のような性質で、もう本当にその意図するところをもうことごとく悪しかないんですね。好き好んで人を虐げたり血を流したり、もう人がこの困って苦しむのを、見て楽しんだりというような、そういう者たちですけども、彼らが好き放題に神の民を、蹂躙する、虐げる、けれども、その神の民が祈っても祈っても何も全く聞いてくださらないような、状態。なんで？なんで？その理由はもうすでに彼さんが1節から3節でもう述べている通りです。あなた方の罪が、仕切りとなっている。ですから確かに彼らは、悪どいことをする、それであなた方もそれに伝染して、悪どいことをするかもしれない。けれどもあなた方のその罪が神様との間の隔てとなって、そして神様に祈りを届かなくさせているんだ、ところが、この、前半のところです。
ここで私は知らなければならないことがあるんですね。信じている者が罪を犯してその罪から離れないでいるとどうなるかって言ったら、悪どい者が来る。その悪どい者が何をするかって言ったらね、ひどいことをするわけなんですね。例えばの話、絵を 契約したのに、その家の契約書がね、それは偽物だった。就職をしようとしていたのに、就職先に行ってわけもなく私の悪口を言って、そして私をね、そこから引きずり下ろす、ね、だからなんだか知らないけど、なんでこんな私にこんなこと起きてしまうのって、ね、と思うようなことが、もう自分で想像つかない。今ちょっとね、私はそんな目に遭ったことがないんで、あれなんですけど、自分の想像つかないようなね、もうことが自分に、なんでって。あの人何の関わりがあって、私とって。なんでここまで私に悪いことするのって。コミコさん、外出てください。愛されてるんですよ、彼女は。だから目に留まるんですね。それで起こされて主の御前にいるんですね。私もああやって愛された方、そういうことが起きているのに、ね、自分がその罪人にで罪に誘われて罪にとどまっているから、今こういう状況が起きているということを分かってないんですよ。だからクリスチャン、神が愛する者が罪を犯してその場所にいるとどうなるかって言ったらね、ひどいものが来てひどい集中するんですよ。それでそのひどい仕打ちによって悪魔サタンは滅ぼそうとするんですね。主はひどい仕打ちによって私を覚えなさいということを言っているんですけれど、ね、イエス様がこの4節でこう言って、こういうことに合ってるね、あの人があんなにひどいことに合ってるね、あの人があんなにひどいことに合っているのに、誰もあの人のためにダメだよって申し立てをしてくれる人がいない、法律違反じゃないのって、あの人にやってることはって、皆さんがひどい仕打ちを受けたときに、皆さんをひどい仕打ちをした人を変えて、人がこうその人の側に立った、ね、そういうことがね、多分皆さんの人生に 1,2 度あるはずなんですよ。あの人が悪いのにあの人の側に人が立つありませんか。明らかにその人が悪いのに、物事が起きた時にはその人の川に人が立つ、あるでしょ。聖書に書いてある通りなんです。そういう不条理の中に行って本当にどうしようもないその状況の中にいる時、イエス様が言ってるのがこれなんですよ。あなたのために人の中に、ね、公の木はない。あなたのために人の中であなたを立てる口もない。あなたを立ててくれる、ね、後ろ盾はないよってということをこう4節で言ってるんです。分からず屋だから、私たちは本当に分からず屋だから、今自分がどういう状況の中にいるかというのを全然分かっていない。イエス様はこんなことを細かく私たちに教えてるんですね。
虫の蚊がね、血を吸うか、蚊が好きな人間っているんですね。その人が発している何かがあるんです、ね、災いが好きな人間もいます、ね、その人が災いの好き、好むフェロモンを発しているんですよ。そのフェロモン、ね、一体何か、要するに自分の悪いことを、ね、それを言い表さないこと、滅びの性質があるんです、ね、その人がそのまま言ってしまったら滅んでしまう。でその人が麻薬やり続けてしまったら、ね、もう人間やめなくてはならなくなる。でそれを、ね、止める人がその人を愛する人ですね。 それをやめるとき、ね、中毒、ね、麻薬にしてもそうです、お酒にしてもそうです、ゲームにしてもそうです、やめるときにはとても苦しい思いするんですが、しかしその人が人間を、ね、やめるよりはお酒とかゲームとかそっちの方をやめた方がまだいいでしょうね。
ですね、この4節の言葉は最も大事なことな言葉なんで、一緒にちょっと読みましょうよ。宣言しましょう。皆さんがクリスチャンとして生きているとき、皆さんの居場所を間違えて罪人と一緒にいて、その罪を飲み食いしながらその場に留まっていると、皆さんと私の身にどんなことが起きるかというのがこの4節に書いてあります。せーの。
正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。
こういう人がね、もう周りに来るんですよ。これをするために使わされた、この呪いを私たちに運ぶために用いられる人が私たちのところに来るんですよ。恐ろしいと思いませんか。今日御言葉を宣言しながら最も恐ろしいなと思っているのはこの私ですよ。もうわーって、これなんだって、人が苦労してるのが、これが人が苦労して呪われている、ね、その赤裸々な状況なんだというのがもう本当に分かりました。
で、まあ、主語の話でしたら、ね、1節から3節が、ね、主語が、ね、もうあなた方って、4節から、また違って、そしてですね、今度、9節から15節、今度主語が私たちに切り替わります。ね、確かに、ね、主は私たちの中に罪があるって指摘した。で、そしてそこで私たちの側の告白がこの9節からなんですけども、で、この特に9節から11節のところ、ここを読むと、公義は私から遠ざかってしまってる。光を望んだのになんで闇しかないのだろうか。私たちはね、もう手探りの状態で人生生きてる、ね、闇の中の死人のように、もう熊のように吠えるしかない、何度吠えても吠えても、あるいは鳩のようにうめきにうめいても、ね、抗議が全然来ない、救いを待ち望んで祈っても祈っても救いが来ない、ね、もう本当にここが、ね、この9節から10節、ね、もう文学になりますね、演歌にもなりますね、演歌、もう本当に苦しみに苦しみを重ねて、まあそういう、もう、ああ、わかるわ、わかるわ、ね、どうしてあの人をもう求めても求めてもあの人を振り向いてくれないのとかですね、もうそういう恨み節、つらみ節が、文学になったりするんですけども、けれども、そこの中にぐるぐる回りしてい、いたらですね、何も光は見えないんですね。脱出ができないんですよ。それを、なんか、お互いにね、舐め合ってるようだけでは、そこから脱出はないんです。結構ですね、自分はもっとこの苦労をすれば、ね、もう滝に何十遍打たれれば私は、ね、その苦労に免じて神様が振り向いてくれるかしら、ね、あのなんかそういう、ね、お寺とかをの何十箇所何百箇所も、ね、暑い中回れば、ね、罪が滅ぼされるかしら、ね、思ってる人は、いや違うんですね、ただただ苦労してるだけ、罪を刑罰受けてるだけでは、ね、ただのそれ打ち叩きであって、救いではないんですね。救いは、ね、救いの取っかかりが、この12節以降の、ね、12節から15節にあるんですけども、ちょっと12節をお読みしますと、それは、私たちがあなたの御前で、多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。で、私たちが主語ですけども、その主語である私たちは何をするか、主はあなたを見前に罪を犯しました。で、この主の見前に自分が悪かった、ね、神と人とを対して神様、今あなたは懲らしめを受けて授けておられますけど、それは正しいですと、ね、ネヘミはそう告白しました。今まさに自分がこの奴隷状態であるのは、主があなたが、ね、今 たらしめの鞭で打っておられるのはそれは正当なことですって、このように自分の非を認め、自分の罪を認めて主は正しいとすること、ここにターニングポイントの鍵があるんです。
で、
この塞がれてしまっていた、ね、主からの助け、主の祝福、それがもう天が、ね、聖堂のようになって愛が降り注がない、祝福が降り注がない、ね、それが再び、ね、流れ始める、それが再び開通するための鍵、それが自分自身の罪の悔い改めと、ね、またその罪の告白、ね、それが鍵となります。
あのね、罪の告白についてちょっとお話ししていきたいと思うんですが、最も重要なことなんですね。都合よく私たちは罪を悔い改めるということを言ってるんですけど、改めるまでにいかないうちにね、もう悔いただけでね、もうそれですっきりしたっていう、言葉悪いですけれど悔いるだけ、どういうことはどういう状態かって言ったらね、お腹が痛くてトイレがなくてもう困っていますね。もうお腹が痛い、早くトイレに行きたい、それでトイレが行きたい行きたい行きたい、ああトイレがありました、入りましたね、お腹に中にあったものを足しました、すっきりしました、それが悔いった状態なんですよ。あなたの腹が痛いのをね、あのトイレに行って足したからつって、ね、あのそのあなたが犯した罪のゆえに被害を受けた人の腹はすっきりしてませんよ。あなたが犯した罪のゆえにあなたの腹が痛い、それで河原に行ってそれを足したからつって、あなたが犯した罪のゆえにその人の人生が腹痛になって苦しんでいるとき、その人の腹はあなたがちゃんと悔いて改めるまでは収まりませんよ。だから罪は犯した相手が必ずいるものなんで、都合よく主を許してください、何々さんに罪を犯してしまいました、それでその何々さんは去っておき、ダメですよ。罪には必ず相手がいますので、その相手に対して私たちが罪を犯したことを告白すべきなんです。その人が許してくれても許してくれなくても告白すべきなんです。じゃないと私たちの中にいてうずいて私たちを罪に誘っていたその根っこは取れないんです。河原に行って自分の腹だけがね、すっきりしたところで相手の腹は収まってない、そういうことによって相手が私のことをずっとね悪口言ってるわけなんですよ。でその悪口言ってるたびにね、悪魔サタンは私を撃つ機会を持つ、だからダメなんですよ。悪魔サタンが私を呪いというね、この鞭を持って撃つそのチャンスをね、立たせるためには、その人が許してくれても許してくれなくてもその人に謝るべきなんですよ。例えばの話、私がごめんなさいって許してください、その人が許さないということになるとしますよね。許さなかったことをその人言うんですよ、人に。何々さんがね、この間ね私に謝りに来たよって、でも私を許してないよって、その都度ね許してないよって言ってるのはね、主と悪魔に主は許しなさいって言ってる、あなたの罪は許さないよって、え、我らに罪を犯したものを我らが許すことく、我らの罪をも許してくださいっていうことだから、主は許しなさいって言ってる、許さないということであるとどうなるか、サタンは、悪魔サタンは主が許せって言ってることを本人もごめんなさいって言ったのに許していない、お前は呪われて十分じゃないのって言ってそっち行っちゃうんです。これが法則なんですよ。ごめんなさいという言葉にはね、すごく力がいりますね。許してください。何々をしました。だから許してくださいという言葉には力がいりますよ。何の力？汚い自分のプライド。それをね、 引きずり下ろす、その力が必要なんです。でもそのことを正しく主にあって法則にのっとって私たちがそれをやっていくとどうなるかって言ったら、この法則が成り立ち、呪いというものがね、正確に悔いて改めた人には及ばない、及ぶ権利がない、その状況に、ね、至ってしまうんですね。だから必ずこの止めんなさいということを一言で物事を片付けようとしない、でこれを正確に何々をしてごめんなさいということが必要なんですよ。そうすると何々を知ったことを今度できないように主がしてくださる。そしてそのごめんなさいを知ったから、今度知ったことのためにね、追い責められるということもなくなる。これを今イザヤ書の59章は私たちに教えようとしてるんです。
人は確かにですね、間違って罪を犯したり、あるいはそそのかされて騙されて、ね、この、ね、4節からのこの彼らのような邪悪なものによって、ね、罪に乗せられてしまうことはあるんですけど、しかしいざ罪を犯して、そしてそれを、ね、御言葉によって主から示されたとき、そのとき人の側がどう対応するのか、ね、そこに祝福か呪いかの、ね、分かれ道があるんですね。例えばアダムといえば、ね、彼らそそんかされて、罪を犯しましたけれども、弟子から、ね、指摘をされるんですね。あなたはどこにいるのか、ね、どうしてこんなことをしたのか。その時にアダムは、ね、あなたがくださったこの女が、ね、私を、ね、にくれたので、ね、もう本当に人のせいにするんですね。でエヴァにしても、ね、この蛇が私をそそんかしたのです、ね、他人のせいにしました。結局、ね、罪を指摘された時に私悪くない、ね、あの人が、ね、状況が環境が、ね、仕方がなかったから、ね、そういうふうにですね、何か罪を犯した時に言われた時にもう頭の中を振り回転させて、あの私のせいじゃない、私のせいじゃない、あのそうだあのせいにしようって、ね、そういうふうに考えるようであっては、ね、もう罪がなかなか離れない、そういう性質になってしまいます。
言い訳ということによって失ったのは何なんですか。神の前で罪を犯してから言い訳をした、そのことによって失ったのがエデンの園なんですよ。罪には言い訳はいらないんです。罪に必要なのは、騙されて罪を犯したとしても、犯してしまったその罪、それを正直に言い表して、そしてイエス様に会ってごめんなさいをすることなんですよ。これこれをしました、騙されてしました、聞いた時にいいなと思ってしました、欲張ってしました、ごめんなさい、許してくださいということは必要なんです、ね、言い訳をするとどうなるか、悔い改めないで言い訳をすると、今皆さんが持っているこの謙譲がなくなるんですよ。アダムとエヴァが持っていたのはエデンの園だったでしょ。でも言い訳をして、悔い改めずに言い訳をした時にエデンから離れたんだ。なぜか分かりますか。良いものというのは神様が条件付きなんですね。神に似せて作られた人に良いものを主は与えてくださる。良しとされた、良しとされた、良しとされた、これは良しとされたその全てのものを主が誰に与えたか、神に似せて作られた人に与えたんです。だからこの良しじゃなくなった、ね、神が見て非常に良かったというこの状態がなくなったものが、神が作られた良しとされたというものを得る権利はないんです。それを得る権利がある人は神の似姿によって作られた人だけなんですね。その証拠に神様はすぐしたのが、エデンからアダムとエヴァを追い出したんですよ。今私のこのささやかなその それが罪が発症した時、神から問い出された時、言い訳をするならば、今あるこのささやかなエデン、これなくなっちゃうんです。これが今日主が私たちに教えてくださることなんですね。
アダムとエヴァ、ね、彼らは自分が何をしたのか、それを告白するべき場面で、ね、他のせいにして、ね、人や状況のせいにした結果、楽園を追放されて、ね、ロークと、ね、苦しみ、痛み、死、呪い、これが、ね、つきまとうようになってしまいました。呪いにつきまとわされてしまったんです。皆さんは呪いにつきまとわれたいですか？
いいえ。
いいえですね。でも皆さん、大事なことなので、呪いにつきまとわれるためのコツを教えてあげましょう。呪いにつきまとわされてしまうことのコツ、これ簡単です。私悪くない。これは呪いにつきまとわれる人の、ね、言い草であり、ね、呪いにまとわれたいなら言ってください。私悪くない。アダムとエヴァもそうでしたね。カインもそうでしたね。サウル王もそうでしたね。私悪くない。部下が、兵士たちが、ね、
なんかパスタね、私悪くない、これ言ってる時ね、なんとなくなんかね、アメリカ人が言ってるような気が、発音が悪くない、私悪くない、あ、何なんですかそれって、私悪くないっていう、ね、あのね、あのね、聖書で言ってるあの人たちね、悪くないを言ってる時見てるとね、すごいですよ。文字だから皆さんそのまんま、あの、あーって思っちゃうでしょ。あの神の前でだよ、顎を突き上げて、あんたが作ってくれたあの女がって言うんだよ。どういうことかって言ったら、こう、あんたが作って私にくれたあの女が、ね、罪を犯した。サウロもそうです、ね、言い訳をするときにもう正々堂々と、もうすごいいかにも良さそうな、ね、何を言ってるんですかって、分かってないな、分かってないところ、私がちゃんと分かって段取りしてこんなことをねしたのに、何が文句があるのっていうのがサウロの、ね、全部殺しなさいって言ったけど、ね、あなたに捧げるものぐらいはね、私はね段取りした方がいいと思ったよって、あんたはその段取り分からなかったでしょって言い訳というのはね、本当に正々堂々なんですよ。あれ言い訳じゃない、もう正論なの、その人には。私たちは今聖書しているから言い訳って言いますけど、言っているその本人はあの正論なんですよ。あれは覚えてください、これやっちゃいけないんでしょって言った時に、そうじゃなくてとか、そしたら皆さんも同じ類なんですよ。私もそうです。私たちから今、ね、最も取り除かなければならないものというのは、しょうがない。何がしょうがない？しょうがないんだったら嘆くな、悲しむな、ね、しょうがない、そしてあとはごめんなさい、取り除くべきなんですよ。
じゃあね、何か罪がこちら側にあったとき、ね、指摘されたならば、ね、ごめんなさいということ、これはまあ正しいですね。ごめんなさい。これができる、日本人は、ね、とても、ね、まあ、善良な、ね、日本人になっていくことができるんですけども、ただですね、聖書を見ますと、どうもごめんなさいだけでは不十分であるということがわかります。でそれで私ちょっと聖書を検索したんですね。あのごめんなさいということは聖書の中でどれほど使われているか、検索したら検索結果ゼロ、 えって思って、ね。で、口語訳聖書でも検索して、ね。新化訳でも検索しても、新教土訳で検索しても、ごめんすらもないんですね。ゼロなんですよ。これどういうことだと思って、ね、聖書の中でですね、人が謝罪しているような場面をちょっと開いてみたらですね、わかるんです。ごめんなさいという言葉、ね、ないんです。むしろ、謝罪するべきところによって、聖書はね、大体どういうふうに言ってるか。私は罪を犯しました。これが、ね、ごめんなさい。日本でいうとこのごめんなさいに、ね、当たるべきシチュエーションで発せられる言葉なんです。私は何々の罪を犯しました。私は、ね、例えばこのイザヤ書の59章の12節ですね。あなたの御前で多くの背きの罪を犯しました、ね。私の罪が私に不利な証言をするって、ね、もう私の側に罪があるということをはっきりと認めてますね。それに、ね、私たちの背きの罪は私たちと共にあり、ね、もう私の側に罪がある、ね、そのことをはっきりと告白しております。なんでサウル王は、ね、罪を犯して許されず、ダビデも、ね、もう本当にそれにかなわず罪を犯したにもかかわらずダビデの方は許されたか。ダビデは預言者から罪を指摘された時告白したんです。私は罪を犯した。だからダビデはその時ね、主もまたあなたを、ね、許してくださり、ね、あなたが打たれ死ぬことはない、死を免れました、ね、罪を認めたからです。自分が罪を犯したということを、それを、ね、へりくだって低くなって認めたゆえに、ね、ダビデはそれは許されたんですね。サウルは、ね、罪を指摘された時、ね、サムエルから、ね、あの羊や牛の鳴き声なんだって聞かれた時に、あれは主にお捧げするために取っておいたものです、ね、そういうですね、もう言い訳、もうしかも主への礼拝をネタにして言い訳をして、ね、主に仕えるためという、ね、もう心にもないようなことを、言い訳ネタにして、ね、告白する。でそれで、ね、結局彼は王位から退けられましたけど、ダビデは、ね、そうではありませんでした。
12から13を一緒に宣言しましょう。
はい、じゃあ12から13、3、はい。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。
それゆえに14節、
14節3、はい。こうして公正は退けられ、正義は遠くから離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。
これね、ここに出てくる4つ。これね、神に祝福されな、されるために人が持っていなければならない4つなんですよ。なのに、私たちが、この罪を犯しているから、これらが私から全部離れたって書いてあるんですよ。
4つっていうのは公正と正義と真理と正直の4つですね。
そうです。この4つというのが、もう私たちが神の御前において正々堂々と、ね、あらゆる祝福を受けるために、ね、持っているものなんですね、もともと。なのにそれが全部この罪を犯したことによって、罪を犯したことによって全部私から離れていた、離れていたと書いてあります。
で、ある父親、ね、イエス様の時代に、ね、ある父親がいたんですね。で、彼の息子は、ね、もう生まれてから、ね、幼い時から、ね、悪霊に疲れて、もう息子を火の中に、水の中に投げ入れる、ね、でそういう子供がいて、でそれで、ね、イエス様の弟子たちに、ね、お願いして、たんですけど、しかしイエス様の弟子たちには悪霊追い出しができない。でそれで弟子たちが、ね、他のユダヤ人たちとも激しく議論して、ね、そうやって戦っている中でイエス様が来た時に、ね、でイエス様は一体これは一体どうしたことか、ね、聞くんですね。 それでその子の父親が勧めててきて言うんです。ね、先生、ね、この子供、生まれ、ずっともう幼い時から、もうずっと、ね、何か引きつけさせて、まあ、コロコロの状況です。で、それで、ね、あなたのお弟子さんたちに追い出しを、ね、お願いしたんですけども、全然出ていきませんでした。ね、悪霊、もうずっとこの子を離さないまま、ね、弟子たちには力がなかった。ね、で、そこでイエス様は、もしあなたが、ね、私たちを、ね、もしおできになるなら、イエス様あなたにおできになるんだったら、どうかこの私たちを憐れんでください。ね、そういうふうに、イエス様に申し述べるんですね。で、そこで、ね、イエス様は、この子供、悪霊に疲れた子供よりも、むしろこの父親の方を扱うんですね。そのお父さんに向かって言います。もしできるものならとあなた言うのか、ね、信じる者にはどんなことでもできる。そういうふうにイエス様はおっしゃいます。この父はずっとですね、息子が悪くなった。で、それで、あ、じゃあ息子を何とかしよう。ね、薬を飲ませよう。ね、お医者に頼ろう。ね、あるいはね、悪霊追い出しの、そういう祈祷師に頼もう。あの先生、あの牧師先生、あの教会、この教会、ね、引っ張っていっても引っ張っていっても、その子供は全然良くならない。ね、そういう状況で。結局ですね、父親に問題があったんですね。たとえその子に悪霊を追い出してもらったとしても、またすぐに同じ悪霊が入り込んできてしまう。ね、父親が改めない。不信仰を改めないって、もう自分の側にそういう子供に被害を及ぼさせてしまう、悪霊を引き寄せてしまう巣が、自分の中に不信仰という巣があるままで、ね、いくらあの先生、この先生に頼んでもね、聞かないんですね。
ここね、私たち今まで捉えるところをここを捉えてないんですよ。どういうことかっつったら、子供が癒されたということとお父さんが叱られたということなんだけど、ね、この子供とお父さんというのは、ね、セットだった、ね、ということが、だからいくらこの子供を良くしてあげても、そのお父さんの不信仰が治らない限り、子供というのは同じことが繰り返されてるんです。だから家族だからいつも一緒にいるじゃないですか、ね、子供だから治してあげたい、癒してあげたいという思いがある。それに子供がああいう、もう水にも火にも火の中にもね、倒されていくということで、親としてはもう非常に自分のね、正常なことができない状況の中にある。だから自分のあらゆる本人な面にしても、精神的な面にしても、この子供が癒されることは自分にとって楽なんですよ。で、楽なんですけれど、でも、その自分が本当にこの子供のためにしなければならないことというのは何かというと、子供はもう悪霊に使わされているから、子供自身のね、信仰告白ができないんですよ。だから、ツロペキニアの女、もうその子供の代わりにお母さんが信仰告白したでしょ。で、ツロ・ペギニアの女はお母さんが、自分が信仰告白をしたから子供がね、癒されましたということなんだけど、このお父さんは不信仰なものなんです。子供が治って楽になりたいんです。だから何をしたかって言ったら、主は子供以前にお前だよ、お前が治らないともうどうしようもないよ、ということで、今まではその子を連れていくと、弟子たちでさえもそのお父さんじゃなくて子供に対してイエスの御名に出ていけってやっていましたけど、イエス様もうそのお父さんと会った時にも本質をもう見抜いてるんです。この人がね、ゴキブリの巣だ、だからこの人の信仰が変わらなければその息子は癒されないということがもうイエス様も分かってるんですよ。だから何をしたかというと、イエス様は先にそのお父さんを癒すんです。教会で悪霊に疲れている人たちを連れてくるということがたびたびありますよ。皆さんが祈っても出ていきますよ。皆さんが清い器で祈っているならば悪霊は出ていきますよ。で、 出て行った先のその家で昨日と全く同じ言葉を言い、全く同じものを見て、全く同じ時間を過ごすということであるならば、悪霊はまだ入ってきます。その家の中が清い状態、家にいる人間が清い状態になれば入れないですよ、ということなんだけど、癒されたいはされたい、でも自分の私生活は絶対に握りしめて手放したくない、ね、昨日と同じものを食って、昨日と同じものを見て、昨日と同じ言葉を喋って、昨日と同じことをやって、悪霊サタンが好きなことを全部やっていながら、ね、清い霊が働いてその子が清くなってほしい、とんでもないです。罪も父も呪いも祝福も命も入れ口があるんですよ、ね、みんなアブラムという一人の、ね、入れ口を通して私たちみんなが祝福されました。私というこの入れ口を通して私の家が、ね、清くされ祝福されて、入れ口になっている人が清くなっていない状態で、ね、その人を通して食い物にされた人物ことが清くなることはありません。
結局、ね、聖書的な誤り、ね、謝罪、これ、ね、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、ね、この6文字じゃないですね。自分の中に何があるのか、ね、主に対して具体的にどんな罪を犯してきたのか、ね、礼拝中に、ね、汚れたことを、ね、してしまって、でそれで、ね、主をのみならず礼拝を捧げている人々を不愉快な思いにさせて、ね、それで、ね、これの損害を被らせてしまった、ね、でつきましては、ね、それを、ね、もう、償います、もうそれをしないようにします、そこから、ね、離れるために具体的にこれこれのアクションプランを起こします、ね、でそれでそれを毎日続けること、これが、ね、ですから、ね、正当な謝罪に当たるわけですね。何も、ね、ごめんなさいとか、ね、水をなんか滝に打たれるとか、そういうことを主は望んでいないんです。むしろ自分の罪を言い表して、でそれでそこから離れるという努力をするということを、ね、1ミリでも離れる、これちょっと、まあ、ついこの間のメッセージしたんですけど、ちょっと都合のいい、ね、1ミリやればいいんだみたいな、そんなことじゃないんですね。もう1メートルでも離れるべきなんです、ね、そこから一歩でも離れていく努力を毎日続けていく、これが、ね、その、ね、ゴキブリの巣を取り除くということなんです。ね、いくら、ね、ゴキブリを、ね、出てくるゴキブリをバンバン叩いて潰しても、ゴキブリの巣そのものを、ね、それ取り除かないならば、そのうちはまた出てくるんですね。要するに罪を、自分の罪を告白するということ。私は罪を犯しました。私はこれからの死の喜ばれないものを握りしめ続けておりました。つきましてはこれを手放します。ね、そして、ね、これから主に喜ばれる道を一歩一歩歩んでいきます。これが正しい謝罪であって、それをしないならずっと罪の追及、罪の呪いがいつまでも付きまとうんです。
あのね、私たちが罪を犯した時というのは罪の報酬として死があるよね。だからみんなが罪の報酬としてみんな死ぬじゃん。死なないでいる人っていうのはもう聖書に出てくる何人かしかいないよね。ね。罪の報酬としてその死なんですけど、これはもう永遠にでしょ、永遠に。それプラス罪の報酬として主が宣言したものがあるんですよ。額に汗しながら、だから私の仕事はうまくいこうとすると罪があると、ね、うまくいっちゃいけないんですよ。主の御言葉に反するから。だから苦労をさせなければいけないんですよ。罪の報酬としてエデンの園が失われたということを忘れないでください。エデンの園は誰のものだったんですか？神に似せて作られた人のものだったんですよ。だから罪の報酬として必ず死も、ね、呪いも、ね、 神が良しとされたものは私から離れるということを覚えてください。そしてその客、罪の報酬を、ね、悔いる、改めるということによってしっかりと支払い尽くすとどうなるかって言ったら、神の似姿に作られた人に回復される。回復された人には神が良しとされた、ね、天と地に満ちているあらゆるものを、それをまだ獲得するその権利がそこに芽生えるんです。罪の報酬、これをね、しっかり払った人の中で皆さんがよく知ってる素晴らしい祝福を受けた人がいるんだよ。ダビデは罪を犯しましたよね。人の要望をねっとり、自分に忠実な部下を殺し、そして罪を犯しました。ナダンが自分に罪を告げた時、彼はね、罪を悔いたんですけれど、ダビデがこの悔いた罪のこの悔いたこの場面がすごいんです。どういうことかって言ったら、彼はねこう言ったんですよ。自分が罪人であることをね告白したんだけど、どこまで告白した、私は母の胎にいる時から罪人だったんだ。皆さん関係ないと思ってるでしょ、母の胎、自分が母の胎にいる時から罪人だったっていうことを皆さん考えたことありますか？私はありません、ね、でも旅では自分の罪を悔える時に、そこまで自分が罪人ですってということを主の前で告白したんですよ。旅での知性はどうだったんですか？凸凹ではありましたけれど、彼は一番最後に素晴らしい閉じ方をしますよね。そしてイスラエルのあらゆるこの王様の中で一番尊敬されて、今も尊敬されて、ダビデの代で築いたその金銀、ね、それがソロモンに引き継がれて聖殿を建てたんですよ。ソロモンのものじゃないんですよ。どういうことかって言ったら、ダビデは正しく悔いて改めたので、ダビデの知性は末永くキリストが来る知性になり、そして私たちにまで及び、そしてイスラエルの代々の王の中で一番才を採択していたのが旅でなんですよ。なんで？誰よりしっかり食いたからなんですよ。誰よりね、しっかり食いて改めたからなんですよ。食いること、改めること、これはセットですよね。しっかり食いて、しっかり改めたとき、このような幸いが与えられる。知るべきなんですよ。
私たちが、ね、この罪を告白するとき、その罪が、ね、罪の呪いで、ね、結果であるその死、それがその人を、ね、掴む取っかかりを失うんですね。いつまで経っても病が去らない、ね、いつまで経っても、ね、貧困が去らない、いつまで経っても、ね、このなんか悩ましい現実がなかなか去ってくれない、祈っても祈ってもそれが取り除かれない、ね、ということであるならば、まず自分の中に、ね、罪を、ね、隠し持ってそれを握りしめて手放さない性質があるかないかを、これをこそまず調べるべきです。で、あ、これを追い出してください、ね、そういうふうに祈りに来る人がいるんですけど、しかしその人が家に帰ってからまた相変わらずその悪霊の好む技を握りしめてそれを、ね、手放さないでいるならば、また、ね、乗り移られてしまいますね。取っかかりがあるんです。病がその人をつかむ取っかかり、ね、なんか最近ジムになんか垂直の壁に石がはめ込まれてて、それをよじ登るって、ね、そういうスポーツがあるんですけども、取っかかりがあるから登れるんですね。ちょっと難しい位置に石があれば、ね、それをチャレンジするのを喜びとするんですが、悪魔サタンもですね、その中の偏屈なところのそのネタを探してそれを掴んで、ね、というのを趣味にして、 悪はサタン、皆さん取っかかろうとするんですけれども、皆さんがもし罪を告白して悔い改めるならその取っかかりはするってなくなるんです。
あのね、あのパスタ、あのあ朝の礼拝の時にあのサルスベリって言ったよね。私昨日ねそれ見ました。初めて、あれがサルスベリなんだと思って、え、本当ね、あの滑らかっていうことなんですけど、罪を悔いるとどうなるかって言ったらね、あれあれなんていうの、これあれ、
ボルダリング、
ボルダリング、そう、ああもうそのボルダリングっていうのはいろんなのがこう埋め込んであるよね。私たち罪によってこう埋め込まれているんですよ。だからこうもう悪魔サタンがもうチャレンジしやすいね。もうすごい、もう罪を犯してテコボコテコボコテコボコって、もう足台がもうたくさんできてる。だからそこを悔いて改めると、ね、悔いることによってこれなくなるんですね。改めることによってこれなくなるんですよ。悔いて改めると、悔いると許されて、改めるとこれなくなるんですよ。いいですか。悔いると許されて、改めることによってこれなくなっちゃうんです。そしたら悔いて改めて、悔いて改めて、これをやってるとどんどんどんどん抜かれるじゃない。抜かれてないものがボカンボカンボカンってあるんだけどね、行こうとしても手が届かない。私たちにね、登ろうとしても手が届かない、足場が悪い。それで苦労苦労しているんだけど、隣パッと見たらね、もうすごいボコンボコンの人がいる。いやー、こんな苦労するの嫌だえ、そっち行っちゃいますよ。どうする、ボコンボコンのままで足場を良くして、あいつにあのおいでくださいませっていう人になりますか。悔いて改めて、ね、その足がかりを全部取り除いて、ね、もう私にかかったところで滑って落ちる。絶対滑って落ちるがいいでしょう、ね、そうだよね、主よそうなりたいです。悔いるだけじゃなく改める力もください。
アメン。そのサルスベリという木ね、もう木がツルツルしてるからね、猿がとっかかりないからツルツル滑る、ね、それでサルスベリって言うんですけども、ね、もし皆さんが、ね、罪を告白して主の御前に、ね、告白して悔い改めるするならば、ね、悪魔サタンスベリに皆さんなるんです。悪魔サタンがとっかかる場所を、ね、なくす、ね、もうですから皆さんに病がとっかかろうとしても病が逃げ去る、
ね、
ユダヤ人そうでしたね。また皆さんに、ね、貧困が、ね、掴もうとしても、ね、貧乏神が皆さん掴もうとしてもつるね、そういう風になることは、ね、できるんです。皆さんそうなりたいですね。
アメン。
罪を告白すること、これが、ね、悪魔サタンが滑る、ね、けどもし皆さんが私悪くない、ね、これを繰り返してならば主が恵みを、ね、投げても恵みがつる落ちちゃうんですよ。敵が、ね、打ち叩くこと、これはもうとっかかりありまくれだけですけれども、主が助けようと助けの手を差し伸べてもつるって滑っちゃう、ね、皆さんはですからこの罪の悔い改め、これが肝心なんです。このイザヤ書の59章、ね、15節の後半からですね、主語が、ね、今度は主に変わります。主語は主に変わり、主が、ね、もう心を痛められる、主が、ね、取りなすもののいないのを驚かれて、そこで主ご自身が身腕でもって救いをもたらし、ね、もう主が、ね、鎧を着て兜を着て復讐の衣を着て、そしてその敵に立ち向かう戦闘態勢を主ご自身がなんと鎧兜を着て、その神のための敵に立ち向かわれる準備をする、ね、ここからが怒涛のように主の救いが来るんですね。それまでもう鉄板のように主の救い、主の助けがなかったその人、ね、もう光を望んだのに闇しかない、ね、その人が自分の罪を言い表して告白して、それを主に悔い改めなら ったなら主の側が動く準備が整うんです。
あのね、2つのこの例が出てくるじゃないですか、ここでね、悔い改めていない時と悔い改めた時に同じ災いが起きてるんですよ。どういうことかって言ったら、悔い改めてない時っていうのは罪がとかかりを見つけて私をね呪いに来るのということなんで、悔い改めた時という時はね、まずね、人間が悔い改めた私たちに対してね、まだ同じ仕打ちをするんですよ。なぜかわかりますか？今まで同じね穴の虫だったのに、突然ね悔い改めていい子になっちゃったら困るね。だからイエス様を信じてね、今まで自分と一緒にね悪いところにも行ったのに、突然イエス様を信じたからそこ行かないということでね、パッシングするじゃないですか。お前いつからそんな偉くなってね、いけないって言ってるんだって、私が言うね一杯を飲めないのかとか言うじゃん。そういう悔い改めた時に不当な仕打ちをしてくる人がいる時、皆さんアーメンしてください。自分が悔い改めた時に不当な仕打ちが自分に来たと思ったら皆さんアーメンしてください。なぜかというと、主がね、私が悔い改めて悪いことしないね、悪いとこ行かないと思っている時に、私をパッシングしているのに、人の中で私の皮に立ってくれる人がいないという時にね、主が私が出るよって言って聞いたことがあります。イエス様は信じて惑えて生きようとしてるのに周りが大変ですって、ね、でその時私この見事は知ってればよかった、いやならよかったですねって、この見事はですよって、主があなたのために立ちますよって、その時私この見事は知らなかった、だからね、いやイエス様が助けてくれるから仮面してくださいって、臨退してくださいって言ったんですね。私の民は私を知る知識がないから滅びに至ると書いてあります。御言葉はあらゆることを私たちに正しく伝えて教えているんですね。だから悔い改めました、なのに私がパッシングされている、悔い改めて正しい私なのにパッシングされていても誰も私の側に立ってくれる人がいない、ね、どういうことかって言ったら、こう思えばいいんだ、私がそれだけ良くないところにいた、良くない人の中にいた、正しいことをしていてもね、私の側に立ってねくれる人が一人もいない、この良くないこの場所に、この人の中に私がいたということなんですよ。その時この御言葉を思い出して、あ、主が私のために立つ、一緒に読みましょうか。16節、はい、16節と18まで、
はい、じゃあ18まで、16から3、はい、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた、そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、そのあだには憤りを報い、あの敵には報復をし、島々にも報復をする。
はい、中級。
そうして西の方では主の御名が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。
アメン、
アメン。
悔い改めた人、それなのにパッシングされている人のために主がこれをなさるって言うんですよ。素晴らしいじゃないですか。
ですから自分の罪を、ね、認めて告白して悔い改める人のところに主がこうして 助けを、ね、与えてくださる。主が、ね、もう勇士として立って、鎧兜と守護神が来て敵と、ね、敵対してくださる。そして、ね、この、ね、18節に、ね、島々にも報復する。で19節には、西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。ね、日の昇る方、ね、この日本、日の昇る方の国ですね。この日本には、ね、ごめんなさいという言葉があっても、ね、私は罪を犯した、ね。これがなかなかありません。しかし、この日本が、ね、もし私は罪を犯した、そして主に立ち返るということをするならば、もう日の昇るこの国から、もう主が激しい流れのように来られる。主の息吹が吹きまくる状態になることが、ね、ここに示されてますね。本当に私たちが罪を、ね、告白すること、これが肝心です。この日の昇るこの国、ね、今までまだ、ね、主の息が、ね、上から下まで激しく、ね、吹いて、ね、リバイバルが起きたという歴史は、ね、国をこぞってはまだありません。けれども、本当に私たち自身の中に、本当に今までこれこれ、これをして主を生かせてきた。これをして、ね、もう迷惑をかけてきた。これをはっきりと告白して、それを悔い改めて、そこから離れようと努力をし続けるとき、この主の息吹が吹きまくることが、この国の中に起こります。で、この20節。しかし、シオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御旨。アメン。背きの罪を悔い改める者のところに、ね、主が贖い主として来るって書いてありましたね。悔い改め、ね、これヘブラ語でシュブと言います。シュブ。これ、ね、リターンする、ね、離れるとか帰るとかリターンする、ね、そういう意味ですから、ね、自分の背きの罪、これをリターンする、そこを180度方向転換をするところに守護自身が、ね、贖い主として来られます。背、ね、きの罪、背く、ね、漢字で背中の背って書きますね。要するに意図的に主に対して顔を向けないで背中を向ける、ね、要するに何が良いことで何が悪いことであるかを知りながらあえてそれを、ね、良いことで本来すべき良いことをしない、ね、本来してはならない悪いことをあえてする、ね、これが背きの罪です。この背きの罪を、ね、リターン、悔い改める、180度方向転換する、こういう人のところに主は贖い主として来る、ね、先ほどあの父親と息子の、ね、その悪霊の月の息子の話、ね、見ましたね。結局、ね、父親が、ね、罪を、ね、悔い改めない、自分の中の非を認めない、ね、子供が悪い、ね、そして子供から悪霊を追い出せない、ね、弟子たち、あなたたちが無能だ、ね、そういうことであるならば絶対に悪霊出ていかないけれども、父親が、ね、自分の中の罪を告白した、イエス様にもう憐れんでください、そういうふうに告白したときに、イエス様は、ね、初めてその息子の悪霊を追い出されて、で結局その父親の側、ね、本当に罪を犯させていた自分、もう自分が何か息子を隠れ蓑にして、ね、偽人ぶって息子が悪い悪い、ね、自分悪くない、ね、これを取り扱った結果、その家に、ね、この回復が起きました。本当に皆さんの家庭にしても、あるいは皆さんのそれぞれ個人個人においても、自分の中の、ね、主の御前に告白していない罪、それがあったらそれを言い表して、そしてそれを離れる努力をする、ね、その時に主の息が、ね、吹きまくる。そしていよいよ、ね、この、21節、そしてイザヤ書60章62章の祝福に入っていくんです。じゃあ今度21節をお読みします。これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れないと主は仰せられる。アメン。ね、主の霊がその人の中に置かれる。そしてその人の口に主の備えられる言葉が置かれるんです。そしてその唇の言葉、それは決して離れることはない、ね、御言葉を口ずさむ口、また、ね、手びれにする口、そして、ね、語るべき時に語るべき言葉が与えられる精霊、これを与えるって主は言っておられるんです。 背きの罪を離れる者のところに来るって、本当に私たち自身が背きの罪、これをしっかりとかなぐり捨てて、ね、この悪魔サタンのねじろ、これ、この取っかかり、これを削ぎ落として、そして、主の御旨通り、主の御言葉通りに守り行うなら、主は、この、後に続く祝福、60章、61章で、ね、光を放つ祝福、ね、国々があなたの光の地を歩む祝福、ね、太陽があなたの月の光とならず、月の輝きも、ね、あなたは照らさない。主ご自身があなたの光となって、ね、あなたの嘆き悲しむ日が終わる。
アメン。
これが、ね、来るんです。私たちの中の、ね、言い訳、私悪くない、これを捨て去りましょう。また私たちの中の良くない癖、これを除き去る決心をし、そしてそれを1日、2日、3日、3日坊主になりやすいですよ。4日、5日、6日と、ね、ずっと続けていく努力をする。これが、ね、聖書的謝罪、ね。そして日本語の聖書にごめんなさいが一切聖書の中にない理由です。どうか皆さんはしっかりとこの聖書的謝罪、ね、自らの罪を言い表して、具体的に言い表して、そしてそこを離れて、その努力をし続ける。これによって、主の祝福、主の栄光、ね、このイザヤ書の後半の祝福にどんどん入り込んで預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に進み出て、主にそれぞれの祈りの言葉、告白の言葉、悔い改めの言葉をそれぞれ告白する時を持ちましょう。
主よ、罪に誘われて罪を犯しました。だから言い訳して、誘われて罪を犯したという、この私たちの先祖代々のこの言い訳、この罪を私たちも今犯していること、それを気づいたことを主よ感謝いたします。アダムから始めた主よ、この誰々のせいによってということ、それがどれだけ私たちを主よ本当にこっぴどくさせているかということを、あなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。主よ、罪には必ず主よ一生に共犯する共犯者がいます。その共犯者が私をどんなに誘ったとしても、私がその罪に誘われて、その罪に飲み込まれていかない私であるならば、主よ私との共犯はできないはずです。主よ、罪の誘いを聞いた時に耳が、私たちの心がうずきました。そしてそれいいなと思いました。だから私たちはその罪を犯してしまいました。それゆえ罪を犯して良くないことが起きた時には、いつもその共犯者相手のせいにしてしまいます。罪がもしその人からはびこられて、その罪を犯した人だけに責任があるとするならば、主よ、その呪いが災いがその人だけにとどまるはずなんです。誘われた私までその呪いが、その災いが主を及ぶということは、私もその誘われて罪を犯したことに対しての責任があることを、あなたがその所在をはっきりとしていることを私たちは悟られました。この時間主をあなたに祈ります。愚かなゆえに罪に誘われて罪を主を飲み食いしたことをあなたが許してください。そして主を、私たちが罪に誘われて罪を犯したとしても、それを指摘された時には、必ず神と一度の前で私たちが犯してしまった罪を主を言い表して、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主ご自身が私たちに対して手を出すことができますように、主ご自身が私たちに対して権威を持って助けることができますように、しっかり救える、しっかり改める力をあなたが与えてください。今日あなたはこのイザヤ書の59章、この御言葉を通して、主よ、あなたはこの主語の中にいる自分を見つけなさいと、そしてこの主語の中にある自分が何をしているのかを、それをしっかりと見なさいと、あなたが私たちにこのイザヤ書の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日この御言葉を通して私たちに示されたことを、しっかりと主よ私たちが見て、そしてまたそれを私たち自身が理解して悔いて改めて、そしてあなた自身が私たちに本当に影響力を及ぼすその権利をまた働き、あなたが獲得するその幸いに満ちた今日でありますように、主をあなたが祝福してください。 イエスの御名によって祈りました。アメン。
アメン。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告される時、あなたは正しく裁かれる時、あなたは清くあられます。主よ、あなたは正しいお方です。何をするにもあなたがなされることは、それは正しいことです。私たちは罪を犯す者、また災いが下る時に本当にその理由があるものです。主よ、それへダビデのように私たちはあなたにどうか憐れんでくださいと、どうか私の咎をことごとく拭い去ってくださいと、清い心を作ってください、揺るがない霊を新しく我々のうちに立て上げてくださいと、あなたに願い求めます。主よ、罪を告白すること、これこそが祝福が注がれるその大元のコツであるということを今日はっきりと示してくださったことを感謝します。我々はただ祝福の道を歩みたいです。主よ、どうかあなたの御前に沿って歩もうとする一人一人、あなたが道連れをくださり、あなたが祝福の道を持って守りの道を持って、その道を確かなものとしてくださらすように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。 会をそこまでいたします。引き続きそれぞれ主の御前に出てそれぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。